こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。15分でいただきます。水木の2品献立は、料理研究家水木による日々の夕食作りを短時間で組み立てるための実用レシピ集である。中心となるのは、肉または魚の主菜に野菜を使った副菜かじるものを合わせる2品献立という考え方だ。主菜はフライパンで調理し、加熱している時間に副菜を電子レンジで仕上げる、あるいは和えるだけで完成させる。工程の性質を分けることで、複数の料理を並行しても作業が混線しにくいよう設計されている。収録内容は、主菜と副菜を同時に作る献立を軸に、フライパンで作るおかずや野菜別の簡単な副菜へと展開する。献立を考える負担、調理中の焦り、洗い物の多さをまとめて軽くしながら、食事としての満足感と野菜の取りやすさを両立させようとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、主菜プラス野菜の7に絞り、献立決めそのものを簡略化する。本書の重要な特徴は、レシピを個別に増やすだけでなく、夕食を成立させる最小限の構成を明確にしている点にある。提案される基本形は、肉や魚を中心にした主菜と野菜を多く使う副菜または汁物の2品である。ご飯を添えれば、品数を過度に増やさなくても主食、主菜、野菜を含む家庭の食事として組み立てやすい。忙しい日の負担は、包丁や火加減だけではなく、主菜には何を作り、野菜をどう足すかという選択の連続から生じる。本書は、あらかじめ相性の良い組み合わせを献立として示すため、その判断を調理前に完了できる。これは栄養を厳密に数値管理する本というより、日常的に偏りを避けるための実践的な枠組みである。豪華な多品目献立を毎回の基準にせず、満腹感のある主菜と野菜の一皿を確保する。その基準が一定だからこそ、買い物、食材の使い切り、平日の調理を反復可能な仕事へ変えやすい。次に、フライパン調理とレンジやお芋を分離し、同時進行を成立させる15分という短さを支えるのは、単に各レシピの工程数を減らすことではなく、調理法が重なりにくい段取りである。材料をまとめて切った後、主菜はフライパンで焼く、炒める、煮絡めるといった作業を担う。その加熱時間を利用して、副菜は電子レンジで加熱するか、調味料と合わせて仕上げる。この役割分担では、コンロ状の鍋やフライパンを複数管理する必要が少なく、加熱のタイミングが競合しにくい。結果として、料理に慣れていない人でも次に何をすべきかを見失いにくい構造になる。重要なのは、同時調理を高度な手際として要求していないことだ。主菜が焼けるのを待つ時間を副菜の加熱・あわえ作業に割り当てるため、並行作業の目的が明瞭である。電子レンジを時短の補助装置として使いつつ、主菜はフライパンで香ばしさや食べ応えを作る。この組み合わせにより、短時間でも出来合いの品だけに頼らず、温かい主菜と野菜料理を食卓に置けるようにしている。さらに、125品の収録を献立例、主菜、野菜別副菜として使い分けられる。本書は、主菜と副菜を組み合わせた献立を示すだけでなく、フライパンで作る主菜と野菜別に探せる簡単副菜も扱う構成になっている。この配置には、読者の利用ジャーメンに応じて参照方法を変えられる利点がある。時間も材料も十分にある日は、提示された主菜と副菜の組み合わせをそのまま作ればよい。一方、冷蔵庫に余ったキャベツ、人参、トマトなどを優先して使いたい日は、副菜の章から食材を起点に選択できる。主菜を別の日の料理に変える場合にも、副菜だけを転用しやすい。つまり、献立の完成形と個別のおかずの部品の両方を提供している。レシピ集では、選択肢が多いほど迷いやすくなることがあるが、本書では、まず献立例を見る、手元の野菜から副菜を探すという入り口が整理されている。125品という収録量は、毎日同じ数品に頼る単調さを避けるための幅として機能する。ただし、中心思想は品数の豊富さそのものではなく、限られた調理時間の中で主菜と野菜料理を無理なく組み替えることにある。そして、洗い物と使用器具を抑える設計が、調理後の負担まで視野に入れる時短料理の実用性は、火を止めるまでの所要時間だけでは判断できない。本書の2品献立は、主菜をフライパンに集約し、副菜を電子レンジ対応の容器やラワヤ用の器で処理するため、使用する鍋、ボール器具を増やしにくい。洗い物を最小に近づけるという方針は、献立数を2品に絞ることと、調理法を分離することの両方から生まれる。例えば、複数のコンロ調理を前提にすると、鍋、蓋、菜箸、取り皿などが増え、食後の片付けまで含めた負担は大きくなる。本書の仕組みでは、調理中に必要な道具の管理も比較的単純になるため、狭いキッチンや平日の疲れた時間帯にも適用しやすい。これは、手間を省くために食事の質を下げる発想とは異なる。主菜にはフライパン調理の温かさと食べ応えを残し、副 彩にはレンジ加熱や和え物の簡潔さを割り当てることで工程と片付けを圧縮している。料理の継続を妨げやすい片付けまで設計対象に含めていることが日常向けレシピ本としての具体性につながっている。最後にしんどくない献立を毎日続けられる再現可能な方として提示する本書が対象にしているのは、料理の腕を試したい場面よりも今夜何を作るかを考えること自体が負担になりやすい日常である。そこで示されるのは特別な技法や凝った演出ではなく、主菜をフライパンで作り野菜の副菜を短時間で添えるという再現可能な方だ。献立のパターンが決まると買い物では主菜用の肉魚と野菜を選ぶという基本方針を立てやすくなる。調理でも材料を先にまとめて切り、主菜の加熱中に副菜へ移るという順序を繰り返せる。毎回全く新しい段取りを考えなくてよいため、料理経験の差による心理的な障壁を下げる働きがある。もちろん15分で完成するかどうかは食材の下処理、人数、キッチン環境、手際によって変わる。しかし本書の価値は時間表示を絶対的な保証として掲げることより、短時間化しやすい工程設計を具体的に見せる点にある。疲れている日でも自炊を完全に諦めるか、複雑な献立に取り組むかという二択にせず、無理の少ない中間案を提供している。結論として本書は、平日の夕食を手早く整えたい人、献立決めに疲れやすい人、料理経験に関わらず段取りを単純にしたい人に向く。特に主菜だけで終わらせたくはないが、複数の鍋を使った品数の多い食事を毎日続けるのは難しい家庭にとって実行しやすい基準になる。読者が得られる実際的な利点は、主菜と野菜料理の組み合わせをそのまま採用できること、手元の野菜から副菜を探して応用できること、フライパンと電子レンジの役割を分けて作業を整理できることにある。短時間レシピ本には単品のおかずを集めたものも多いが、本書は何と何を一緒に出すかとどう並行して作るかを同時に扱う点で異なる。また品数を減らすだけでなく、肉魚の主菜と野菜の副菜または汁物を組み合わせるため、簡略化と食事らしさの両立を目指している。15分という目安は状況により前後するものの、調理法の重複を避け洗い物まで抑える設計は日常的に転用しやすい献立を豪華にする本ではなく、疲れた日にも自炊を継続できる仕組みを求める読者に現実的な選択肢を示すレシピ集である。ご支援いただける場合は水木ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。